解体者の夜
ヘルス。
平木司は俺の嫁、三浦三平です。
スーパーは俺の嫁、土井中です。
サーチ帰りヤシナ組、三浦あささんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで、もう12月になりましたということで。
なりました。
なりました。
はい、もう今年もあと1ヶ月、皆さん頑張りましょうということで。
もう終わりだ。
イエーイ、イエーイ、
はい、
イエーイ、
たまにある、松崎の。
まあ、たまにある。
ハイテンション、ハイテンション。
時間とか関係ねえんだな、や
っぱ。そうそう。
皆さん、僕は今、特保のマークをしています。
残念ながらね、視聴者の方には見れないんですよ。すいません。
特保のマークでした、皆さん。
はい、そんな特保のマークの松崎さんを想像して、
はい、聞いてください。
本気アニメの話、行ってみましょう。
はい。
はい、じゃあ、今回私から行かせていただきます。
どうぞ。
はい、先輩がうざい後輩の話。
うん。
はい。なんですが、まあちょっとね、やっぱりこのメインの二人のイチャイチャっていうのはもう鉄板じゃないですか。
うん。
もう五十嵐ちゃんと武田先輩の。でもやっぱりこの作品いいのはその、はい、なんですかね、サブキャラ周りのカップルもこれ、
ちょっと、ね、ちょっとすいません。ちょっと、はい、メインを10秒ぐらいで終わらしましたね、今。
何か問題でも。
なんか取ってつけたようなフォローでしたよね。なんかあの二人はいいんですけど、じゃあ、みたいな。じゃあゲストはこの方、みたいな。
あれだろ。
解説が雑だな。
あれだろ、サブキャラ愛がうざい先輩の話が
始まるから。始まりました。
始まりました、ね。
はい。まあでも、本当に、なんていうんですかね、結構本当にサブキャラの恋愛もちょっとがっつりやってくれるみたいのが。
まあ、人数多いですからね。
そうですね。
ありまして。で、結構、ここまで、あ、がっちり見せるんだと思ったのが、8話の、桜井さんと風間くんの、桜井風間組の水族館デートの回がありましてですね。
デート？はいはいはい。
はい。で、結構もう、桜井さんは、結構他の話から見ても、その男性社員ですか、まあ同僚ほか、会社の男性社員からのお誘いが多いわけですよ。
そうですね。まあ、そうですね。うん、
で、それをまあ、桜井さんはこう断ってるわけなんですけれども、で、うん、今回は、こう、それを、こう、また、目の当たりにしてしまった風間くんがですね、一歩踏み出して自ら、桜井さんを水族館に誘うという、
はい。
うん。
展開になりましてですね。で、本当にこれがまたその、まあ、桜井さんも風間くんに誘われるともう嬉しくてしょうがないわけですよ。
うん。
うん。
もう、本当にこの待ち合わせの場所に来た時も、まあ、あの人、割と、職場ではズボンを履いてる時が多いんですよね。スカート履く時もありますけれども。
ああ、はい、そうでしたっけ？
確かに、はい、そんな感じかな。
うん、でももう、完全にもうちょっとミニ具合のスカートに、
うん、
ちょっとノースリーブのおしゃれな感じで来て、はい、うん、もう本当にこう、で、しかもね、ごめんね、待ったって言いつつ、二人とももう20分前くらいに来てるんですよ、待ち合わせ時間の。
はぁ。
もうお互いが、もうなんていうんですかね、お互いを好きだけれども、まだちょっと一歩踏み込めない。それを、奥手の風間くんが一歩踏み出たっていうですね、のがありまして。うん、まあ、いろいろこう、デートでの、イチャイチャ、まあ、イチャイチャというか、あるんですね。まあ、こう、いろいろと、はい。でも、一番これ僕良かったのはですね、まあ、ちょっと帰りに、風間くんが、まあ、ちょっとその、お土産を買うためにですね、桜井さんに、はい、ちゃんとお土産を渡そうと、一回販売所に戻るんですね、水族館。
ちょっと待っててって言って。
うん、ちょっと待っててって言って。うんうんうんうん、したらそこに、またちょっとナンパの二人組が来ちゃって。
なるほど。
うん。なんか、やたら待て茶を飲もうと。
うま、ん、い待て茶があるんだよ。
そう、なんかね、もう。
不動機
もう、なんか、そうそう。最 終的には、なんか本当にマテ茶を飲ませたかっただけじゃないかっていう、なんかの販売員なんじゃないかってくらい。
そう、あの、
ずっとマテ茶、マテ茶と。
あの、この後ちょっと展開のネタバレもありますけど、結局その、別れ、その、桜井さんと、とかとなんか別れて、
うん、
その後に、ああ、行っちゃった。美味しいマテ茶あったのに
って完全にモブ顔なので絶対今後出てこないだろうと思われるモブキャラなのになんかキャラ立ちがキャラ立ち
がありますよね。はいはいはい、うん、
でまあまあそういうのがあってでそのナンパされるんですがで、うん、そこをね風間くんがちゃんとその面と向かってで、桜井さんの腕をまあ掴みつつその男、マテ茶二人組に対してですね。
なるほど、なるほど。
その子、俺のなんでって言うんですよ。で、これやっぱりね、こう水族館に誘ったっていうのは、まあ、うん、このままだと、桜井先輩が誰かに取られてしまうかもしれないっていう気持ちはもう、自分の中で、心の声として出てたんですね。前半で。でもやっぱりその、はい、今まで桜井先輩がこう、男性にこう誘われてるときに、まあ、助け舟はありました。電話かけたりとか。
うん。
携帯に電話かけたりとか、助け舟はしてましたけれども、やっぱり面と向かって、こう、桜井先輩を守るみたいなことをしてこなかった自分が、やっぱり不甲斐ないと思ってたのかなっていうのはあるんですよ。
うん。
自分で。だから、まあ、初めてあそこで、まあ、面と向かって、その子、俺のなんで、でもね、風間くんがいいのが、その子俺のなんでって言った後に、うん、やっぱりちょっと自分の言葉に恥ずかしくなっちゃって、両手で顔を押さえて、こんな。
かわいい。
かわいい感じになって、
うん、
で、ちょっとそれをまたマテ茶二人組に、気遣われるみたいな一面もありまして。
マテ茶今んとこ俺めっちゃいいやつなんですけど。
マテ茶なんかね、やり方間違ったけど、悪いやつじゃないかもしれないっていう。
登場の仕方さえ違えば。
そう。でもまあ、それで結構その、桜井さんの手を取ってバーって二人で逃げて、で、マテ茶の二人組から逃げるわけですけれども、
はい、
でも、まあ、風間くん曰く、まあさっきの言葉は、その子俺のなんでっていうのは、だいぶ昔に読んだ少女漫画のセリフから取ったと。だから、ちょっとダサいって自分で言うわけですよ。そんな俺はダサいと。
うん。
でも桜井さんはちゃんとかっこよかったよって言って、
うん。
まあ、でもここまで言ったらもう恋人でもいいじゃんと思うんですけれども、
もうね。
うん。でもそのやっぱ恋人同士のちょっと手前でまだ立ち止まってる、一旦とどまってる状態なんですね。
うん。
うん。
で、俺いつもだったら、もう告白しちゃえばいいじゃん。で、俺デシャバロするでしょ？そうですね。そう。うん、いや、俺があそこにいたらとか言い出すでしょ？
言います。
うん。うん、でもね、俺、このね、桜井風間組はね、この状態もうちょい見てたいと思うわけですよ。なんかこの。
まだ泳がせる。
まだ泳がせる。そう。ここだっていう時捕まえに行くから、俺が。
美味しく見ようと。
現行犯だって。いや、だからやっぱね、まあ、だって主役の、五十嵐ちゃん、武田先輩もちょっとそういうとこあるじゃないですか。もう旗から見てたら、全然付き合ってるし、まあまあね、なんだったら、うん、まあ、この回のちょっと B 面として、その休日、なんか怖いテレビ番組かなんか見て怖がって電話かけちゃった、五十嵐ちゃん家に武田先輩が行くみたいな B 面の話もあるんですけれども、うん、
はいはい。
うん、でもそこまでやってんのにまだちょっと、彼氏彼女じゃない状態っていうのはちょっと逆に今、うんうん、尊い感じになってんなと思って。で、ちょっと話、うん、
はいはい。あ、どうぞ。
で、ちょっと戻ると、また7話で、まあ、五十嵐ちゃんと幼馴染の夏美ちゃんって子いるじゃないですか。ちょっと褐色の。
褐色
の。
はいはいはいはい。
はいはい。スポーティーな。で、うん、この子のまあ過去回っていう結構重要な名作回なんですけれども、
うん、
ちょっとここで、その桜井さんの弟の優斗くんっていうのが、まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、その、昔、五十嵐ちゃんからもらった、夏美ちゃんが五十嵐ちゃんからもらった言葉を、うん、 その、ゆうとくんに、なつみちゃんが、こう、言うっていうセリフがあって。
うん。
で、すごく綺麗な話なんですけれども、やっぱりここにちょっと、ゆうとくんとなつみちゃんっていう、おねしょたの波動も感じるわけですよ。
ありますね。
なるほど。
結構、やっぱね、まんべんなく主要キャラは、カップルが、できてくれそうな感じがあって、僕はすごくこの作品、そういう視点ですごく好きだなと思いましたね。いいですね。
桜井先輩に結構、はい、なんかアプローチかけてくる、男性社員いるじゃないですか。
はいはいはいはい、いますね。
割と、本命チョコはくれないのみたいなこと言ったりとか。
うん、はいはいはい。
なんか、ナンパっぽい社員が出てくるときに、なんか不思議系の女の子の社員出てきません？
はいはいはいはい。わかります。名前なんつってたかな、あの子。
なんか、ここもなんかあんのかな、とか思いながら。
だから、もしかしたら、ま
んべんなく、ね、
パズルのピースが綺麗に収まる。
ね。
最後、綺麗な絵が出来上がりますよ、もう。本当に。
なるほどな。楽しみでしょうがない。
一人でも死んだら崩れるもんな。
おい、ドイチューさん、その闇の波動をやめてください、あなた。俺の大事な、俺の大事なカップルたちに、そんな闇の波動をやめてください。まあ、そんな感じ
で。この人ですかね、月城モナさん。
ああ、多分そうですね。うん、
はいはいはいはい。そうね、絶対あの子も、なんか、
まあね、
うん、
サイトに載ってるってことはね、
まあ
うん。
全然なんかそういう素振りみたいなのがないんですけど。
そうなんだよ。まあ、唯一まだないんだよね。
そう。だから何考えてるのか本当にわかんないような子なんですけどね。
うん。
いやでもこれはちょっと期待を裏切らずにくっついてくれるでしょう、誰かと。
さっきのマテチャじゃないですけど、なんだっけ、なんかか、そのユートくんを、カツアゲしてる二人組みたいなのもいたじゃないですか。あれも、カツアゲなんだけど、って言ってて。カツアゲする人あんま言わないんだけどな。そ
う
そ
う。なんだろう、カツアゲ慣れしてないのかな、みたいな。
不良がいない世界なの。もう、見たことない。
でもね、なんかその、夏美ちゃんの過去回、その7話の。はいで、うん、まあ、五十嵐ちゃんが、なんか絵描いてるのを、クラスの男子二人にすごく、まあ、からかわれるっていうか、うん、
ああ、はいはい。
すごく嫌な感じになるんだけど、その子二人も最終的には五十嵐ちゃんに謝るのよ。ごめんな。
う
ん。で、五十嵐は絵が下手かも、まあ、下手って言っちゃったけど、そうだよな、好きなんだもんなって、俺たちも野球部入ろうと思ってるけど、全然また下手だけど、好きだから入るんだ、みたいなことを言う、うん。もしかしたら、ね、
めっちゃいいやつ、
本当に悪者が、悪者がいないかもしれない、
うん。そう、なんかそういう世界観な気がします。
うん。ああ、だからノンストレスで見れるのかな。
だから会社も本当は仕事めちゃめちゃ忙しいのになんかブラック企業感全然ないじゃないですか。
あまあね、確かに。ね。
うん。
なんかクリスマスもなんか、サンタさんの格好してプレゼント配ったりとか。
はいはいはい。
そう、先輩朝までフォローしたりとかね、うん、あるけど。
上司の人もなんか、いい人そうだもんね。なんか課長だっけ部長だっけ
部長でしたっけ、
うん、部長だっけ、うん、いやいやいや、まあ、そんな感じでちょっと、うん、うん。今後も楽しみですね。
見てて楽しいですね、やっぱり。はい。
はい。まあ、そんな感じで私の先輩がうざい怖いの話の話でした。
はい。はい、じゃあ、私は、見える子ちゃんの。
はい。
7話で、まあ、ちょっとようやく、ちょっと気になっていたユリアちゃんが動き出したというか。うん、
はい。結構出番増えてきましたよね。
そうですね。最初、ちょっとパッて出た時は、うん、ミコに挑戦して、うん、物理的に締め落とされて退場するっていう話だったんですけど。
初登場。
はい。
こんな幽霊いっぱい出るアニメなのに、締め落とされる。
締め落とされる。物理的に。お化け見て失神とかじゃなく
。うん。
女子に締め落とされるっていう回だったんですけど、はい。でも今回7話で、まあ、割となんか急にもうユリアちゃん的にももうちゃんとアプローチしようというか、うん、まあミコちゃんにちょっと挑戦じゃないですけど、うん、私の力も認めさせてやるみたいな感じでちょっと まあ一緒に花ちゃんと3人心霊スポットみたいなところにまあ連れて行って写真を撮ろうみたいな感じになるんですけれども、
うん、
まあその最初の時もそうだったんですけど、結局まあユリアちゃんって見えるけれども、
うん、
本当にやばいものは見えない。
そうですね。
だからちっちゃいあの無害そうなちっちゃいおじさんみたいなのはすごいよく見えるし、
うんうん、
でもその後ろにいるやべえやつは全然見えてないから。でもまあそこにはいっぱいいるっていうのも分かってて、
うん、
で、どうしようどうしようってなるんですけど、あの、ミコちゃんが、あの、靴の中に石があったっつって、それをピンって捨てて、
うんうん、
で、立ち上がろうとしたらちょっと両手をバッて地面についちゃって、
うん、
で、それ手のひらについた砂をパンパンって払ったら、うん、どう見ても儀式、結界を張った儀式に見えるっていうので、もうやっぱああいうすれ違いボケ好きだから、やっぱ面白い
です
。
そうですね。今はなきアンジャッシュの後継者。
アンジャッシュさんの。
いるわ。いるんですけどね。
いることはいる。
はい、
でもなんか、やばいやばいってこうリアクション取ってるのも、その、本当にやばい雲みたいなごっつい妖怪が出てきて、うん、で、それは見えないんですけど、その周りにいるちっちゃいやつは見えてて、ユリアちゃんに見えてて。
うんうん、
で、だから、ミコちゃんがこう、あれやばいって、こう、リアクション手をこう開いたり、握ったり、怖がってる様が、それとシンクロして、その小さいやつが、でかい雲に食われてくから、
うん、
あの、一瞬で除霊したみたいな、見えてるっていうのを。
だって、これはよく、ミコちゃんは何も、力は持ってないわけですもんね。
そうです
ね。払う力は持ってないわけですもんね。はい、
うん。このすれ違いは面白いなと思いながら、でもやっぱなんかこう、私も除霊してみたいみたいな、頑張るんですけど、
うん、
結局それもまあ、バッて消されただけで自分の力じゃないんですけど、うん、あ、やった、できたみたいなもちょっと可愛かったりもするんですけど。
うんうん、ただ食われただけなんですけどね。
そうです、食われただけなんですけど。ユリアちゃん何もできてないんですけど。で、まあ最終的に結構もう落ち込ん、まあ、その、ミコちゃん的にはもうやばいから帰ろうみたいな感じになって、うん、みんなで3人で帰るんですけど、まあ、ユリアちゃんすげえやっぱ、力の差を見せつけられただけだったな、みたいな感じですごい落ち込むんですけど、まあ、結局まあ写真を撮りに行くっていうのが名目で、花ちゃんと3人で行ってたもん で、うん、で、最後に3人でこう写真を自撮りでカシャって撮って、うん、まあそれをユリアちゃんに送ったら、ユリアちゃんを、その3人の写真を待ち受け画面に変えるっていう。
うんうんうんうん。
元々の待ち受けは、あの、なぜかあの、ゴッドマザーやったんですけど、うん、占い師のおばちゃんやったんですけど。
なんか憧れの人っぽいけどな。
そう
ね。ユリアちゃんの。
そうなんですよ。でもそれをなんか変えるっていうのはなんか、あ、すごい、やっと友達できたみたいなのも、すごいね、うん、なんか見ててすごい良かったんですよね。
うん、
最後になんか、シーパートみたいな感じで。
はいはい。
あ、はい。あの、あ、ドーナツ3人で食べるとことかも、
うん、
ちょっと嬉しくなりましたね。
ユリアちゃんどんどん可愛くなってくるね。初登場からこう回を重ねるごとに、
ね。そうですね。
うん。
なんかやっぱ、勝手に振り回されてんのもちょっと可愛い感じします
ね。
うん。
なんか、
一番、
ね、ドーナツ、うん、食べるって言われただけやのに、あ、これは私を血まみれにするってことみたいな。
なんだろう。
斜め上の解釈が全部、ね。
そうそうそうそう。斜め上。全部斜め上なんだよな。
ねえ。どう見てんねんっていう感じなんですけど。でもなんか、今後ちょっと、もっと仲良くなれそう感も
あって。そうね。結構、うん、でも最新回とかはそんな感じにもなってましたね。はい。あの、ちょっと面白かったのが、その、はい、ミコちゃんがまたその、霊から逃れるというか、まあ追いかけられたのかな。はい、で、女子トイレに入って、はい
うん、
でもなんかここにも来そうだ。あ、トイレの方から来たんだ。あと個室にこもってたら、はいはい、トイレのその便器の方からまたズルズルズルって出てきて、で、まぁ、あ、ちょっと、紙がないっていうことでごまかして隣の個室に移ろうと移るふりをして、こう、その場を忍ぼうとして、隣の個室開けたら、トイレの中でゆりやちゃんが一人でお弁当を食べてた。で、それ見られたユリアちゃんの、なんか顔真っ赤になり方とかめちゃくちゃ愛おしかったですよ、なんか。
いいですね。
うん。
いや、ユリアちゃん可愛いっすね。
可愛いっすね、この子は。
はい、そんな感じですね、僕は。
なるほど。了解です、はい、見える子ちゃん。
はい。
さあ、じゃあ松崎さん。
はい。僕は、ちょっと、喋ってなかったですけど、海賊王城が、すげえ面白いなと思って。
はい、面白いですね。はい、はい、わかります。
絵もすげえなんか綺麗だし、
うん。すごいね、あの絵は。
うん。すごいですよね。
戦闘シーンとかめっちゃかっこいいもんね。
うん。で、もう、オープニングとエンディングもなんかもうすごい、かっこいいし、で、音楽、梶浦由紀だし、かっこいいんですよね、なんかオープニングから何から。
曲かっこいいっすよね、全部。
曲かっこいい。
挿入曲とか。
そうそうそう。そうですね、なんか、もう、まず、映像でまず引き込まれるっていうのが、あって、
うん、
で、ストーリーも、なんか基本シリアスなんですけど、うん、なんかキャラクター同士の掛け合いとか結構コミカルな部分が多くて、
うん、
だからなんかすごくテンポよく見れるんですよね、それが。
う
ん、
そうね。
なんか、ツッコミもちゃんと入るから、テンポいいんですよね。うん、ポンポンポンって感じで。
そう。なんか、それ、だからこそ、なんか、もう次の瞬間には、なんかどういう展開になってるのかわからないような感じになってたりするのが、
うんうん、
やっぱなんかこのアニメの面白いところかなっていうのは思うんですよね。
うん。
だからその、どんだけその、わちゃわちゃ楽しい感じになってても、次の瞬間も戦闘シーンで血が飛び交ってるみたいな。
うん。
まあ、血も結構出るもんね、戦闘シーンは。
結構ですよね。
で、だからなんか、いつ、なんだったらもう主人公たち側の誰かが死んでもおかしくないような状況を、
ね。
で、見れてるっていうのが結構ハラハラできてる部分なのかな、とか。
うん。
思うんですけど。
なんかね、テンポよく、その、ちょっとずつ謎も、テンポいいじゃないですか。謎が分かってくる感じ。
はいはいはい。
徐々に徐々にね。
なんか、インディ・ジョーンズみたいな、ちょっと謎解きみたいなのもあって、で、次に向かう場所はここだみたいなのが示されたりとかするんですけど、うん、それがなんかすごく顕著に出てたなっていうのが、5話の、なんかね、女海賊団みたいな、人たちがなんか追ってくる展開みたいなのがね、そのなんか謎解きに主人公たち一行が、なんか謎の洞窟みたいなのに入って、探検してるところを、後ろからその女海賊団たちが、後をつけるみたいな展開があったんですけど、
ランブルローズっつったっけな、なんか。
ああ、なんかそんな
ね、う
ん。
はい。が、
そこのチームもいいもんな。
うん。
敵たちも。
そう。で、途中、トンネルが二股とか結構分かれてるんですよね。二股とか三股とかに分かれてて、
うん、
で、どっち行ったか分かんないっつって、
うん、
で、
うん、
その女海賊の中の一人に、どっち行ったと思うって言って、
うん、
なんか、聞き耳立てたりとか、匂い嗅いだりとかして、
うん
うん、左かなんか言ったら、
うん、
よし、分かった。右に行こうっつって、
うん、
その、なんか、おとぼけキャラみたいなのを置いて先に行って、うん、それが全部合ってるみたいな。
なんか昔のなんかゴールデン洋画劇場で見た映画みたいな感じの。
だからなんかそういうなんかずっこけ海賊団みたいな、なんかドロンジョ様たちみたいな感じなのかなって思ってたんですけど、それが一点なんか主人公たちと鉢合わせした時に結構、
ね、悪い感じだったし。
悪い感じだったし、その、ダイナマイトみたいなので入り口を塞いでみたいな。ここに来るまでにいっぱいその骸骨があったらっていうことはもう入り口さえ閉じれば何とかなるからみたいな感じで、結構その人を殺すとかいうのにもあまりその躊躇しないような、そういうなんか海賊っぽい、なんかそういうなんかコミカルだと思ったら、あ、いきなりなんかシリアスな部分出てくるみたいな。
いや、そう、割となんかちゃんと海賊をしてるっていう、
確かにね、ちゃんと戦場で戦ったりしますもんね。船同士の大砲撃ち合いとかもやるし。
そう。で、かと思ったらなんか、すげえ大砲で撃たれて、その船が、海賊船が。で、撃たれた後、なんか死体浮かんでるし。
そうなんですよ。うん、
ああ、はいはいはいはいはい。
え、あんだけキャラ立ってたやつらもう出へんのって思
う、ね。そうそうそう。
割となんかえぐいやられ方してましたし。
ね
え。
あの、なんだっけ、城壁破るような、あの、ね、爆薬で船コッパみじんされてんだよね、うん
うん。そう、なんかそういうミサイルみたいなの積んでる、うん、その敵型みたいなのがいて。
うん、しかもその、だってあの船長はもう裏切られたみたいな感じですもんね。うんうん、愛してる男に裏切られたみたいな死に方ですもんね、うんうんうん、最後が。
そうそうそう。えぐっす
よ、うん。
なんかね、なんか、全部目離せないですね、海賊王女。
うん。最初1話の導入とか、俺、普通にまた、ちょっとファンタジーチックな話かと思ったら、割とリアルにフランスと日本の話だったりします、
ね。
うん、うんうん
うん。そうそう、うん。
うん、
なんかそういう、なんか、おまあ、そういうヨーロッパの、18世紀か、うん、の舞台にしてるんだけど、うん、そのお姫様王女についてる人たちは、その、まあ、忍者みたいな。
うん、うん。
だからその和洋折衷みたいな感じが、なんか、もうすごいかっこいいですし。
かっこいい。
でも、あれだよね、こう、味方の方のさ、
はい、
あの、メンバーっていうのは、やっぱあのイメージだよね、和の海賊っていうか、和光っていうの。なんかそういうようなちょっとイメージだから、やっぱ本当に海賊の話なんだなって気はちょっとしたね。
ああ、なるほど。
なんかそういうイメージのように俺は見えたけどね。
うん。
あと結構女海賊団の個々の名前が、多分これ実在した女海賊の有名なやつの名前から取ってると思う。
あのメアリーとかそうですよね。
うん、そうそう。アルビダとか、
はいはいはい。
アンボニーとか多分。まあ、この辺はワンピースにも流用されてんだけど、まあ、この名前っていうのは。
うん。
ああ、そうなんだ。
そうそう、ね。あの、リーダーのグレイス・オマリーとかもググると、あの、出てきますよ。
うんうんうん、
ええーうん。あ、もう、オマリーはもう完全に野球選手しかなかったです。
阪神のやつ。
阪神の。
そっから撮って。
うん。あの、めちゃめちゃ音痴な六甲おろしで有名なオマリー。
まあ、俺も名前くらいは聞いたことありますけれども、
う
ん、オマリー。
あ、でも完全にそうですね。アンボニーとメアリー・リードってそうですもんね、うん。完全に。
そうそう。多分この辺は有名な女海賊の名前だと思いますよ。全部調べてないけど。うん。
まあ、なんかそのキャラクター同士の関係性みたいなのもちょっといろいろあって、だからまあ、どの視点で見ても目離せないなっていう感じですね、うん、海賊王女は。
うん、
あと目が離せないのは。
双子いいっすよね。
うん。
ああ、双子ね。
俺目が離せないのは、
はい。
雪丸の耳。
ああ、わかる。わかる。あの、手触れられた時ね。
そう、表情一つ変えず耳だけ真っ赤になってんのよ。
うん、
逆にわかりやすい、あの感じ。うんうん。あれ、もう、第1回目くらいからもう見えてた感じするもんな。なんかあの耳赤いのは。
1、2話ぐらいからやってましたね。
うん、もう出てたね。うん。うん、いや、キャラとにかく立ってるわ、みんな。
いや、ほんとみんないいっすよね。
おもろい。
うん、はい。
はい。はい。
はい。了解です。
はい。
海賊王女ということで。じゃあですね、はい。エヴァとはまあこの辺にしまして、はい。B パートはですね、ちょっとまた、先週に引き続きなんですけれども、嫁に関する企画をやってみたいと思いますんで、このまま B パートもよろしくお願いいたします。
はい。
二週連続嫁企画、クイズ、俺の次に嫁に詳しいのは誰だ？
誰だ？誰なんだ、おい。誰だよ。
はい、ということで、自分の二次元嫁に関するカルトクイズをそれぞれ考えてきて、他の二人に出題するという、そういうようなコーナーで、はい、ロフトでやった生、オールナイト生配信の時にやった企画ですね。
そうですね。
うん。
はい。で、クイズに関してはもう公式、独自解釈、独自設定でも、はい、公式設定、独自設定でも、どちらでも構わないということで。
独自設定なんて誰が正解できんの話ですよね。
正解したじゃん、でも。
したか。
そう。俺と司の出会い、ドイチュー当ててくれたよ。
確かに。
そうですよ。あんたが当てちゃってんだよ。誰が当たるんだって言いつつ、やっぱ当てる人が、ね、そうそうそう。
付き合い長いです
か、ね、じゃあ、ですね。私から行かせていただきますね。
はい。
うん。
これね、公式でちょっと、まずは行ってみようと思います。
はい。
はい、ですね、うちの嫁、つかさがですね、博識のみゆきさんに、何でも知ってるみゆきさんにですね、雑学の知識で勝ったことがあります。それは何のことについてでしょうか、
うん、
公式ですね。
はい、はい。
あ、松崎さん。
はい、豆知識って言って、枝豆って大豆やねんで、みたいなこと言った。
ああ、それはまた違う僕の好きな人の話ですね。
それは違いましたっけ
違いました。
違いますね、それは。
それは大阪さんの枝豆の話って突っ込んでもらわないとのやつ。
そうそうそう。はい、
ああ、意外と知らないですかね。あのね、
メガネキャラの倒し方とかですか？
違いますよ。そんな公式なんでそんなぶっ飛んでないですよ。ヒントとしてはね、はい、夜店お祭りで。うんの会話で。なので、こう、お祭りで売ってる、なんでしょうね、食べ物に関しての、ちょっとこう、疑問が出たときに、
うん。
みゆきさんが知らなかった、この、まあ、食べ物の由来を知ってたっていう。あ、
はい、
由来？
はい、松崎さん。
型抜きは裏側ベロベロ舐めると、抜きやすい。
それは、なんか、みゆきさん知らんわ。
うん、それはね、なんか、コナちゃんが言いそう。これ、もう一個ヒント言うと、かき氷ですね。
あ！ブルーハワイ。
あ！ドイチューさん正解。
ブルーハワイが何ですか？
いや、ですね、みゆきさんに、コナちゃんが、ブルーハワイって何なの？みたいなことを聞いたときにですね、そのみゆきさんもちょっと答えられなかったんですけれども、そのブルーハワイっていうその青いね、かき氷の由来、はい、その、名前の由来は同名のカクテルで同じ色。で、そのカクテルは映画のブルーハワイっていう映画を意識して命名したっていう説あり、みたいなあたりの話を、うちの嫁が知ってたという。
ああ、なるほど。
はい。そういうような話ですね。
それは普通に原作とかである。
はい、原作。うん、原作の方でもある話かな。で、アニメの方でも割と、ピックアップされたエピソードですね。
なるほど。
はい。うちの嫁はね、なんか自分が知ってるのは結構得意げに話したがるタイプですからね。なんか、うん、ちょっとドヤ顔したいタイプの。
はいはいはい。
はい。
なるほどね。
さあ、じゃあ、次は。
じゃあ、僕ですか、ね。
ドイチューさん。はい。
はい。まあ、これはもうクイズというか、
うん、
記憶力の問題の話になるかと思うんですけれども。
お
う。セーバーが、
うん。
まあ、甲冑バージョンですね。鎧をまとったとき、
うん。
その鎧に入ってる色っていうのは、
うん。
青と、
うん。
まあ、白銀と、金色なんですよ。
うん。
で、金色っていうのはそのスカートの部分の縁の部分にちょっとラインみたいなのが入ってるっていうぐらいの、もう、ほとんどやっぱ青と、まあ、鎧のあの、鋼の色がメインなんですけど、もう一箇所、その金色のが入ってる場所はどこでしょう？
はい。
はい。
髪の毛。
あ、違う違う、そうです。鎧。そうだけど。
この、なんですかね、裏側から入ってきたような。どうですか？
そうなんですけど。
金色
がね、入ってるんですよ。
なんだろう。
これはね。
の中にある。
鎧
というか、
まあ、心臓。
違う違う違う違う違う違うよ。 まあ、体の中にアバロンが入ってるみたいな話詳しいね、君。
はい、はい、
はい、はい、はい、はい、はい。
ちょっとおしゃれに靴紐だけ。
靴っていう感じじゃないですよね。足も甲冑みたいになってますから、あれ。
俺、靴買うと割と靴紐色変えたがるタイプなんですよ。
あ、知らん。
これ豆だ。これ豆だ。
テストに出るやつ。
テストに出るやつ。三浦三平カルト級。
あ、
金色。
あ、はい、
はい、
わ、脇毛。
違う違う、あのね。生えてねえから。
え？
だんだん、
ね。生えてないことないでしょ。
生えてねえよ。あれ 10代で止まってんだよ、成長。ないねえよ。
だんだんこのクイズの回答の趣旨が多分、あの、視聴者に伝わってるような気がしますね。
そうですね。
金色なんだろう裏地。裏地の刺繍。裏地の名前。結構ね、セーバーって名前、刺繍。
かっこ悪い。入れてもらって。かっこ悪いわ。
学生服。学生服。学生服。
裏ボタンみたいなのかっこ悪いよ。
スーツ、スーツ、サービス入れてくれるみたいな。
ああ、俺のスーツどいって入ってますよ。
じゃあ、金色でやってきますね、みたいな感じ。え、
金色？結構ね、これね、普通にね、まあ多分、言われてみればぐらいだと思います、本当に。普通に目に入っつくようなとこに入ってんですよ、実は。
甲冑とスカートみたいな感じですよね、なんか。
まあそうですね。
上、甲冑で、スカートで。
はい。
はい、なんだろう、金色？
はい。
あの、
金色のラインみたいなのが入ってるんですよ。
ライン？
はい。
ジャージの日本線みたいな感じで。
まあまあ近いもんはあるかもしれないですね。
あら。
うん。
近い、なんだ。
なんかあの、手の甲あたりの部分。あの、剣道でいう小手のあたり。
あ、小手はね、全部 銀色ですね。
銀か。
うん。
手は銀。ベルトのバックル。
ではないですね。まあ、ベルトがないですね。
ベルトがない。
まあ、その、甲冑って、その胸の部分とか、その小手の部分とか、部分部分なんですよね。はいはい、だから本当は青 い,、はいはいはい、青い服を着てるんですよ。その服のどっかです。
うんうん、ああ、なるほど。
はい、そのスカートのその縁の部分とどっかです。
はい。
はい。
ボタン
は、あの、甲冑あるんで見えないんで。ボタンあったとしても。
ボタンあったとしても。でもなんか今黙ったな。なんだ。
いや、うん。
全然違う。
はい。
はい。
下着。
あの、もう。
金色の下着履くか、お前。ボディービルダーじゃねえか、そんな。そんな、そんなパンツ履いて。
どんな偏見ですか、それ。
パッと浮かんだイメージ。パッと浮かんだイメージ。
はい、では、まあまあ、これはもうボケようもないですし、正解は、はい、肩にね、ラインが入ってるんですよ、実は。
はぁ。
金色のラインがピーってこう入ってるんですよね。
画像検索とかすると
出る。言われないと、言われてみればっていうぐらいだと思います。僕も、そういえばぐらいの。
はぁ、ね。
肩 の,
そのあー、なるほど。
はい。幅のとこにこう、
はいはい、
金色のラインがピーって入ってる。
ラインみたいなのがピーと入ってますね。
そう
ね。
はい。そうです。下着なわけないでしょ。
下着見えてませんでしたっけ？
見えてないよ。なんでそこだけ無防備なの？こんなバリバリの甲冑着てんの。
違う違う、下じゃないよ。下じゃないよ。上だよ。上。
あ、ブラの話？
どっちでも、どっちでも、どっちでも下着の話
するか。一番守らなあかんやろ。剣士が胸元なんて。違いますよ。ド変態やと思ってるよ、うちの嫁のこと。ボディービルダーや思ってんのか。
ボディービルダーブラつけないだ
ろ。いや、女の子つけるわ。
つける
わ。あ、そっか、そっか、はい、もう。いろんな間違いが飛び交ってさあ、じゃあ次、松崎さん行きましょう。
はい。じゃあ、沢近恵里の、う
ん、はい。
原告、現代、 現代文、現代国語の成績は、何でしょう、
うん、公式これ。
公式です。
え、原告の成績は何でしょう、
何でしょう、
5段階評価とかそういう話？
これね、
はい、
数字じゃないんですよ。
あ、わかりそう、はい。はい。
あ、三平さん。
頑張りましょう。
あ、違います。
いえ、俺もそうじゃない。
まあでも、近い、近いというか、まあそうですね。
そういうことですよね。
なんかね。
数字じゃないと。はいはい。
あ、土井さん。
ふざけるなよ。
そんなこと書かれない。そんなこと先生書かない。
あの、はい。
はい、あ、三浦さん。
亀のスタンプ。
うーわ、惜しい！
あ、
ええー。
じゃあ俺、あっちかな？答えていい？
あ、どうぞ。
それとも、もうちょっとボケタイム作る？俺の悪い癖、正解出そうと、出そうとしちゃう。
いや、正解出しましょう。
一回正解出しましょう。はい、そっから考えましょう。
うさぎのスタンプ。
あ、違います。
あれ？そういうことじゃない。あれ？うさぎと亀の。あれ？恥ずかしい。
あの、
亀の甲羅を黙って渡されたじゃない。
あの、独特。
もう、邪馬台国の時代の占い始めるんじゃない？亀の甲羅で。
はい。スクランの、あの、成績表みたいなのが、あの、あるんですけど、公式に、あの、成績が全部動物のスタンプなんですよ。
なんかね、それちょっと記憶あるんだよ。
で、それの一番成績が悪いのが亀なんですよ。
うん。
亀の次にいいやつです。
何が一番低いのか。
動物。動物です。みんなが知ってるような動物。これは。
はい。ゾウガメ、ゾウガメ。
いや、亀でそんな種類つけない。亀、ゾウガメ、ウミガメみたいな。
全部亀で。
全部亀じゃないんだ。
一番上、ガラパゴスガメじゃないん
だよ。はい。
あ、三浦さん。
カニクイザル。
なんですか？カニクイザル？
カニクイザルっていますね。
何ですか？
います、
ね。あの、いまいちボケが決まらなかったパターンです。
あ、じゃあ、天狗猿、天狗猿、天狗猿。
何ですかそれは。
天狗猿という猿がいるんですよ。
何ですか、知らないです。わかんないです。
金子公、金子公。
金子公。
孫悟空のモデルになった金子公。
違います。
ピグミーマーモセット、ピグミーマーモセット。
ちょっと待って、猿ばっか、猿ばっか。
あれ、猿の知識を競う。
違う違う。俺、戦国先生じゃねえから。
え、猿から離れた方がいいですか？
猿じゃないです。
猿じゃない。あ、
ゾウ。
正解。
おお。なんか足の遅さみたいな感じかなと思って。
牛とかかなと思った。
ああ。
うん。ゾウか。じゃあゾウガメ惜しかったよ。
めちゃめちゃ惜しかった。
半分合ってたよ。
あぶね。
あぶねってことはねえ。あぶねってことはねえ
よ。ちなみに、
はい、
下から亀、象、ライオン、竜です。
へえ。
あ、
でもなんかね、動物のスタンプの記憶はちょっとあったな。
うん、
でも俺なんか、ね、うさぎと亀のなんかあれで考えてた。
なんかね、本編で出てきたのか、その合間の、なんか幕合に、ページとページの、出てきたのか、ね、ファンブックで書かれてたのか、ちょっと、そこら辺覚えてないですけど。
ファンブックってのもあったな。
でも ね、そういうのがね、あるんですよ。
はいはいはい。なるほど。じゃあ、次、私行きますね。
はい。
じゃあ、もうサクサク行きましょう。はい、うちの嫁がですね、うちの嫁とラーメン屋に行きました。
はい、
嫁はですね、関東麺にするか、ワンタン麺にするか、タンタン麺にするか迷った挙句、店員に注文聞かれて、思わず焦って、何々麺と言ったでしょう。これ、独自設定です。関東麺にするか、ワンタン麺にするか、タンタン麺にするか迷って、急に注文聞かれて、焦って、何々麺って言ったでしょう。
ええー。 あ、はい。はい、めん。
でもね、リズムはそんな感じですよ。うん、考え方としては。
はいはいはい。
はい。
めんめんめん。めんめんめん。ダーダーダーみたいなことですね、じゃあ。
ダーダーダー。いや、ちょっと離れたな。ちょっと離れたな。
あ、はい、
はい。
もん。
また離れたな。麺は残してくださいよ。もんもんで。
サバイビー。
全然離れた。だから、
つのまるから離れた。つのまるはつのまるですよね。
だから、それもさっきの、猿に引っ張られてるよ。猿に引っ張られてるよ。ちょっと。
カスケード。
全然違う。違いますよ。違いますよ。
チンコ丸だ。チンコ丸出し。
ほら。
こら、モブがチンコ丸出しって言っちゃった。
ちょっと。
ラーメン屋で。
言うか、そんな店入るか。そんな民度の低い店入るか。司さ連れて。
でも、つの丸の世界観なら。
つの丸はいいんだよ。めんめんめんからどんどん離れていくじゃないか。俺は、ちゃんとこれ僕の同人誌にも書かれてるエピソードなんですから。反公式ですよ、これは。反公式。
知らんよ。
ちゃんと読み込んで。
でもほんま可愛いミスでしょうよ。
可愛いミスですね。あ、じゃあヒント。
はい。
ヒント。それを聞いた俺は、
うん、
インスタントかって突っ込んだんですよ。あ、ドイチューさん。
わかりました。
はい。
もう当てますよ、じゃ
あ。当ててください。
はい。簡単麺。
正解です
。
いや、だってここで当てていいですかっていいですよって言わないと、また角丸ゾーンに突入する。
そうそう。次はガモーヒロシかなんかその辺のゾーン。
いや、でも、これはね、結構間違えたにしてはうちの嫁、いいボケだったと思いましたね。
出た感じですね。
はい。僕のツッコミもスパッと決まりましたから。はい。じゃあ、ドイツさん行きましょう。
じゃあ、まあまあ、簡単な話ですが。
はい。
嫁が最近俺の影響でハマったアニメは何でしょう？
どっち闇っぽいな。
いや。
はい。
なんだろう。はい。
はい、三平さん。
ガルパン。
違います。
はい。
これちなみにちゃんと決まってんだよね、はい、正解は。
決まってます、決まってます。もちろん決まってますよ。
俺らの回答を聞いて決定したりしないよね。
面白いところで正解。
そんなことしないですよ。さすがに。
いい頃合いで正解っていう。
はいはいはい。
はい。
アニメでしょ？
アニメ。
緑の巻き場を。
違うなわ。違うのよ。見せないよ。
もうどうあっても角丸。どうあっても角丸に。
馬並みなのねんっていうようなタイトルの曲聞かせない
よ。はい、はい、はい。
はい。
花坂天使、てんてんくん。
てんてんくん、まあ、だから、フルチンじゃん。フルチンジャンプアニメ見せないって。
はい。
何ですか、はい、三平さん、はい。
ジャングルの王者、はい、ターちゃん。
だからもう、金玉伸ばすじゃん。あとヒント、チンコ出ません。
チンコ出ないの？
チンコ出ませんよ。そんなん見せないですよ。何俺の影響でハマったアニメチンコばっかり出て
るんだよ。あなた動物のチンコよく写真撮ってるじゃないですか。
それはそうですけど。
それはそれ。
それはそれです。
ちょっと待って。
あ、はい、はい。
はい、はい。
昔ごっつえ感じでやってた恐怖の恐ちゃん。
いやいや、まあ俺、大好きよ。
怖いやつだ、怖いやつだ、あれ。
うんうん。豚足食べてね。歯が抜けて歯から足が生えてくるってやつ。
よく覚えてんな。よく覚えてんな。
でもね、ちょっとでもね、ちょっと近いもんがあるかもしれないです。うん、恐怖の恐ちゃん。
あ、
はい。
はい。
はい、三瓶さん。
猫汁うどん。
ああ、違いますね。
そっちじゃない。
今日のきょうちゃんって結局、まあ、あの、その、主人公が嫌なことされて、きょうちゃん助けてよ、みたいな。きょうちゃんが全員を惨殺して終わるっていう。
はいはいはい。
だから、まあ、方向性はそっちです。
なるほど。はい。はい、はい、恐怖のきょうちゃんが近いんですよね。
近いですね。うん、はい。
じゃあ、やっぱり、キュウリのキュウちゃんじゃないですか。
違う。
音はな。も
う鶴瓶さん見てるって話ね、そんな。ラッキューっていう CM 見てるって話でしょ。あの、東野幸治さんが、あの、日本で一番おもんないって言ったあの CM。
そんな。結構そういう、なんかいじめられっ子がみたいな、逆襲するみたいな
感じ。そうですね。まあ、言ったらそんな感じで、僕が好きなアニメですよ。
はい。
もう、はい。
アニメなってないけど、ミスミソ。
なってないからな。
なってないからな。
なってたらこれ正解でしょ。
なってたらまあ見せますよね。
セバさんどんな顔すんだろう。
はい。はい、
なんだろう。
はい。
はい、松崎さん。
アニメになってないんですけど、鬼塚千尋がいたパチンコ店。
いやいやいや、もう救急車蹴ってない。
あ、じゃあ、キックの鬼だ、キックの鬼。
違う。離れようよ、そっから。薬物検査まで求められてるんだから、離れようよ。
でも、白でした。
はい。あ、
だからそうだ。
はい。はい。
でも、単純に土井さんが好きなアニメですよね。
そうよ。
月が綺麗ってそういうストーリーしなかったでしたっけ？
そんなじゃないからね。そんなことないから。誰が復讐すんねん、あのアニメの中で。
まあ、満月の夜にはね。
いやいやいや、そんな話じゃねえから。
何かこう。月が綺麗って、そういう意味じゃなかったんですか？
なんかもう、暗殺者でできそうやんか、そんなタイトルだったら。なんか。
なんだろう。
あ、じゃあもう出します。
はい、お願いします。もう。
はい、地獄少女。
はい、正解。
ああ、なるほど。
正解です。毎回読めをぐぬぬぬって言ってますよ。
あ、分かってて遊んでた松崎と、分かってなくて遊んでた俺っていう構図が出ましたけど。はい、地獄少女って言われて、あ、なるほど。
本当だよ。遊びすぎだよなって。アニメじゃなってないけどって言うじゃない、答えが。アニメは何でしょうっていう質問に対して、アニメじゃないけどいいですかじゃねえんだよ。
これ面白いんだ。これ酒飲みながら
やりたい。
いくらでもできんな、はい、今まで出したことあるクイズでもできるもん、これまた。
そうですね。
いきますね。
さあ、どんちゅう、松崎さん、ラストいきましょう。
あ、いきますかね。はい、じゃあ、はい、なごみって、普段結構、うん、ストッキング履いてるんですけど、
はい。
ある時ね、ストッキングをね、なんか一気に、うん、なんか、何枚セットでいくらみたいなのとかは、まあ、あるったり、3枚セットで1000円とか、結構売ってたりするんですけど、
はいはい、
それをね、うん、10枚、20枚ぐらい一気に買ってきたことがあるんですよ。
おう、うん、
これなんでだったと思いますか？
これは当たるわ、俺。
あ、三平さん。
集団銀行強盗の準備ですか？
いや、うん、今時ストッキング被ってるのがない。
またクラシカルなのが流行ったりしないんですかね、なんか、ね、リバイバルで。リバイバルで。
今時というか。あ、土井さん。
そのパンストに、石を詰めて、家のどこにいても手を伸ばせばその武器が取れるようにしたん
だよ。なんか武器って。
パンストに石詰めて振り回して、モーニングスターみたいにして。
で、いや、それ、はい、武器ってどういうこと？
いや、それで、もう、入ってきた人、倒そう。悪い人が入ってきた倒すために、家のどこにいても手伸ばせば。
それなんか、わかんないけど、古畑任三郎でなかった？それ。
なんかありそう。
あれですよね。家庭で作れるブラックジャックっていう武器ですよね。
そうですね。
川に砂入れて殴る、はい、
古畑はな、あれかな？小銭入れて殴ったのかな？
ああ、そうですね。はい、小銭でしたね。そうだ。
うん、
ストッキングを、これちなみに、公式ですか？独自設定ですか？
あ、いや、だから僕と住んでるっていうので。
はいはい。 あ
パンストって何に使うかな。
はい。
あ、三平さん。
松崎に履かせるため。
あ、違います。
そういう趣味を
松崎は持ってると。あ、うん、僕が、
うん、
それを嫁に買わせると、
うん、
なんで
いや俺もでもそうやと思ったの。松崎がすぐ破くから。
お、
毎回毎回破くから。
お正解。
松崎ちょっとそんな高度なことしてんのあんた。
正解は夜の営みのために僕が破ってるからでした。
夜の営みっていうな。夜の営みっていうな、お前。そういう話題を避け
て。だったら三平さんの松崎が吐くからの方が平和な感じしたよ。なんか
だから松崎はね、踏み込んでこない俺にがっかりしたんだよ。何が吐くだ、破くんだよ。吐かせて破くんだよ。はい。
いや、破くかずり下ろすなんですけど。
そんな克明な詳細がいいですよ。はい。ということでですね、はい、今回も楽しく嫁企画、やってきました。
はい。
はい。ちょっとこの嫁クイズね、またぜひぜひやりたいと思いますんで。
はい。
はい。なんか勝手に作って送ってきてもいいですよ。なんか、
あ、そうですね。
うん。なんか、うん、俺ら答えるんで。
はい。
はい。ということでですね、今回 B パートは、クイズ、俺の次に嫁に詳しいのは誰だでした。はい、エンディングです。
はい。
じゃあですね、ツイッターをパパパッといきますね。
はい。
はい、日曜日の朝、布団に入りながら聞いてますと。
うん。ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、ほんと、まあ本当に布団に入りながら聞くのがちょうどいいラジオだと思います。さあ、こちらの方はですね、吸血鬼すぐ死ぬ、最初の方のゼンラニウムとかの名前はまだしも、以降の、あ、これもう名前考えるのめんどくさくなってるわ、感がひどいっていう。なんだっけな、吸血鬼ワイダンおじさんとかそういうやつでしょ。
ね、そうそう。
吸血鬼野球犬大好きとか。確かにゼンラニウムがまだ考えられてるかな。さあ、こちら。事情を知らない転校生がぐいぐい来るの10巻。出ましたね。
もうそんな出てんだ。
はい。西村さん親子の父の日のデートが最高でした。娘が成長して母親にどんどん似てくるのは鉄板ですが、それでも胸がいっぱいになってしまいました。いいですね。事情を知らない転校生は。もう10巻も出てるのすげえな。
の。
さあ、こちら。309回、嫁といるとこ見ましたよ。拝聴。皆さん、お嫁さんといろんなところ行かれてますね。次はどこに行かれるのでしょうか。
ねえ、うん。
どこに行かれるの
でそれはこっちで決めれねえんだよ。
そう。あんたら次第で。お手柔らかにお願いしますよ。もう、変なとこ行かせりゃいい。変なとこ見りゃいいと思って。こんなとこで見ればいいと思ってんだから、勘弁してよ、もう本当に。さあ、そしてですね、こちら。さっきイオンの2階でリアルにミヒラ三平氏を見かけた。これは嫁と何してましたかコーナーに送るべきだったか。俺多分ね、鳥取行ってた時のなんですよ。俺イオンの2階でちょっと、そう、フードコートで一人でお茶してた時。まあ一人っていうか、嫁のフィギュアも持ってましたけどね。
はいはい、はい。
いや、全然これ送ってくだされば、はい、お答えしますよ。さあ、そしてこちらアニメ実況の感想ですね。山田圭一クイズ。
あ、
山田圭一と聞いても全くピンときませんでしたが、クイズは白熱していました。得意分野を相手に答えられると悔しい気持ちはよくわかります、うん、見ているこちらも燃えましたっていう。
あれは死ぬほど楽しかった。
、うん、あの11月は2つとも企画やってるんでですね、はい、はい、あのぜひぜひ皆さん見てください。これ特に山田圭一クイズは必見ですね、は
い、
これは
面白いですよ、
うん、う
ん、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、ということでですね、そんな、二次祭アニメ実況はニコニコチャンネルで、月2回、映像が配信されております。こちら月額550円になっておりますので、はい、皆さん、ご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題を、バンバンとツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、Bパートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演依頼。二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などございましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、皆さんご支援よろしくお願いいたします。
お願いします。
お待ちしてます。
そんな感じで、第310回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチュート。
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
いいっ
す。黙っちゃったな。
朝早いっすか、ね、
そうそうそうそう、今日はちょっとさすがに早すぎたな。
ボンボンバイトから帰ってきてすぐですから。
そうですね。いやいや
忙しいっすね、まあ、みんな。
いやーでもね、なかなかまあバタバタはしてますな、年の瀬ですからね。
まあまあそうですね、
うん。俺鳥取から帰って次の日西口だったからね。
本当に
大変でしたよ、もう。いやーもうみんな若くないですからね。
うん。
うん。もう怪我のないように、病気しないように、二次祭も頑張りましょう。
スケジュールの組み方がいつも一番若いんだよな、三平さん。
うん。でもね、もうそろそろ体壊すんじゃないかなと思い始めてきてるよ。こうなっちゃダメだぞみんな。